2. 日本のポピュラーカルチャー。大岡淳氏インタビュー。キーワード、カルチャーシーン、バブル崩壊、共通了解、多様化。戦後のカルチャーシーンの推移について言えば、バブル崩壊が大きな転換点になっていると思います。バブル崩壊以前の1980年代は非常に華やかな時代で、実体経済の発展はそれほどではなかったとしても、金融バブルによる好景気で第三次産業全体は潤いがあり、カルチャーシーンも活気づいていました。私が専門とする演劇の場合には、マイナーな小劇場演劇が非常に浸透しました。80年代は音楽もそうでした。ナゴムレコードのようなマイナーなインディペンデントレーベルからメジャーにのし上がる筋肉少女隊のようなバンドが出てくる。テレビでは生かすバンド天国というテレビ番組があって、アマチュアバンドの中から宝石を発掘していく。演劇や音楽に限らず、大資本ともアカデミーとも関係のない場で生まれたものが、運が良ければコマーシャライズされていく。それが80年代において芸術や文化に関わる人たちの基本的な活動形態でした。インフラストラクチャーとしては、バブル経済による非正規雇用の拡充がそれを支えた。フリーターという言葉にプラスの価値観が与えられており、自分の人生の選択肢を多様化させるためにあえてアルバイトを選び、その傍らでいろいろなことにチャレンジし、才能のある人はプロとして独立する、そういうコースが存在していたのですが、これがバブル崩壊によって全部ご破産になりました。90年代に入ると小劇場演劇も劇団がどんどん解散しましたし、バンドブームも終わっていく。インディーズからメジャーになるのが難しい時代になったわけです。80年代は多様化しつつも、お互いに何をやっているか全体像が見えていた。オタク的に特定のジャンルに没入する人がいる一方で、みんなが知っているものがヒットするという構造になっていました。つまりカルチャーにおける上位、メインと下位、サブというヒエラルキーがイメージしやすかった。ところが90年代に入ると、例えばピアという雑誌が売れなくなって廃刊に追い込まれ、代わって東京ウォーカーという雑誌が伸びてくる。ピアは全カルチャーシーンの全情報を載せていました。映画であれ、音楽であれ、美術であれ。ところが東京ウォーカーは違います。最大公約数の興味をかきたてる情報しか載せません。来週は隅田川の花火大会に行きましょうと、トレンドを中心に情報が編集されています。そういう雑誌が出てきた。したがってマイナーなものは淘汰され、メジャーなものが残ったかに見えます。ところが逆に90年代以降の方が、みんなが知っている歌はなくなっていく。ここには逆説的な構造があります。 CD のミリオンセラーは80年代より90年代の方が明らかに増えました。しかし、例えばビーズが100万枚売れたといっても、ビーズの歌を歌えるのはビーズのファンだけです。バブル崩壊前は多様化したジャンルはあっても、まだメジャーなものは共通了解として存在しており、例えば美空ひばりの歌はファン以外の人も歌えた。今は数の上ではメジャーなものはあるけれども、それは質的にはみんなの教養や共通了解、共同幻想を形成できなくなっているのです。数の上でだけ人が集まり、一つのセグメントを形成しているだけなのではないかと思います。流行の言葉で言えば、 何々系というやつですね。ポピュラー音楽の推移を見てみましょう。例えば70年代にピンクレディーが登場します。ではピンクレディーは特定の層に向かって歌っていたのか、とてもそうは言えません。ピンクレディーが歌っていた女性像は、あえて言えばいたずらっ子です。ちょっといたずらっ子な私は、ほとんどの女の子がこれは自分のことだと思えた、ほとんどの男の子、女の子が共感できた。80年代のアイドルもそういう共通了解の中で歌っていたと思います。松田聖子は明るく元気で前向きな私、中森明菜はその逆で、情念を抱えているがそれをむき出しにはしない私。これもかなり多くの人が共感できる類型ではないでしょうか。しかし90年代以降に出てくる歌手はそうではなくなっていく。例えば小室ファミリーと呼ばれる安室奈美恵や TRF。 小室ファミリーが象徴するのはかっこいい俺たちだと思います。かっこいいかかっこよくないかで自己規定すれば、人は二分されるのではないでしょうか。さらに私たち、俺たちのたちには連帯感や仲間意識が存在するので、それを共有できない人たちは関心を失う。90年代後半から2000年代だと、宇多田ヒカルと浜崎あゆみという歌姫たちの時代です。椎名林檎を加えてもいい。彼女たちがどういう人間像を歌っているかというと、浜崎あゆみは強がっているけど本当はそうじゃない私、宇多田ヒカルはみんなから普通の人だねって言われるけど本当はそうじゃない私、椎名林檎は明らかにみんなから変な人って言われる私。このように見ると、共感できる層が最初から想定されていて、その層に向かって訴えかけています。固定層に対して排他的な共感を呼びかけることが、逆説的にセールスとしては伸びていく。セグメントに特化することによってセグメントを超えていく。そういう逆説的な構造が1990年代から2000年代にかけての歌姫たちの売れ方ではないかと思います。一定の層には面白がられて売れるかもしれないが、誰もが共感できることを歌っているわけではないので、その歌手に興味がない人は耳を傾ける気持ちも起きない。したがって紅白歌合戦で初めて今年の流行の歌を知ったということが言われるようになるわけです。紅白歌合戦はもはや国民番組とは言えないでしょうし、音楽番組自体も成立しづらくなっています。音楽自体デジタルデータ化しつつあり、メディアも多様化しています。みんなが歌える歌というイメージを結べなくなっているのが大きな変化ではないでしょうか。したがって今のポピュラーカルチャーについて結論めいたことを言えば、それを数の上では定義できる。100万個売れたというコンテンツの量においては定義できるかもしれない。しかし質的にポピュラーなものは定義しにくい。あるコンテンツがみんなにとって大切な物語を語っているという幻想が、幻想としてすら共有することが難しくなってしまったという時代ではないかと思います。大岡潤、インタビュアー友常勉。